78.7 Sakura FM. JOTT 7AM。
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は足の動脈硬化症、閉塞性動脈硬化症と重症下肢虚血についてのお話を、西宮市立中央病院循環器内科足立秀則先生にお話伺っていこうと思います。足立先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日のテーマが足の動脈硬化症とありますけども、ちょっとサブタイトル的に閉塞性動脈硬化と重症下肢虚血とあるんですね。まずこの閉塞性動脈硬化症というのがどういった病気なのか教えてもらっていいですか？
はい。動脈硬化という用語はよく耳にすると思いますが、
はい、
これは動脈にコレステロールや中性脂肪などが溜まって詰まったり硬くなったりして弾力性や柔軟性を失った状態を言います。
はい、
こうなると血液の流れが悪くなります。
うん、
この動脈硬化は全身の血管に起こり、さまざまな病気の原因となります。脳へ血液を運ぶ頸動脈や脳動脈といった脳の血管の動脈硬化により脳梗塞が起こります。また心臓の心筋へ血液を運ぶ冠動脈といった心臓の血管の動脈硬化により狭心症や心筋梗塞が起こります。
はい、
そして足の血管に動脈硬化が進んで血流障害を起こす病気が閉塞性動脈硬化症です。
なるほど、足に起こることということですね。じゃあこの閉塞性動脈硬化症、どういった症状が起こるんでしょうか？
歩行障害が最も典型的な症状です。
はい、
歩き始めると足の疲れ、だるさ、痛みなどの症状が起こり、歩くのが困難になります。
うん、
こうした症状はしばらく休むと軽くなるか消失します。ふくらはぎに起こることが多く、お尻や太ももに生じることもあります。
はい、
この症状は閉塞性動脈硬化症の患者さんの約3割に起こります。
あ、3割にしかこの閉塞性動脈硬化症の患者さん、こう症状が現れないってことになるんですね。では症状がない場合もあるということですか？
はい、そうです。実は半数以上の患者さんは症状がありません。そのため気がつかないうちに進行することがあります。
あれ、ちょっと気がつかないというのが怖いなという病に聞こえてきますが、進行していくとどうなるんですか？
はい、閉塞性動脈硬化症がさらに進行すると、症状がある場合は安静時に痛みが出現するようになります。
はい、
そして重症化すると最終的には動脈の流れが滞り、十分な血液が行き届かなくなる虚血という状態が続くことで、
うん、
足の皮膚が崩れて深いところまで傷ついた、いわゆる潰瘍になり、また足の皮膚が死んでしまい黒く変色した壊死が起こります。
はい、
このように足の潰瘍、壊死を生じた場合を重症下肢虚血と言います。
はい、
この状態でさらに放置して悪化させると最終的に足の切断に至ってしまいます。
わあ、これは気がつかない病の上に進行すると大変なことになってしまうということですね。このような病気、どういった方がなりやすいんですか？
喫煙者、糖尿病、高コレステロール、高血圧の患者さん、高齢者がなりやすいと言われています。
はい、
糖尿病の患者さんはそうでない方に比べて閉塞性動脈硬化症が重症化しやすく、約4倍の割合で重症下肢虚血になり、
うん、
さらに足を切断しないといけなくなる割合は5から10倍も上昇すると報告されています。
はい、
タバコを吸って暴飲暴食をし、 不節制な生活をしてきた方は気をつけなければなりません。
ちょっと足を切断しなければいけなくなるというのは怖いなと思ったんですけども、ただ足を切断することになっても最近では義足といったものもあるように思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
そうですね、確かに義足を作れば良いのではと思うかもしれません、
はい、
しかしながら糖尿病の高齢者の患者さんは糖尿病による神経の障害から指が思うように動かせず、また糖尿病による目の病気、網膜症などで視力低下もあり、たとえ義足を作ってもうまく装着できないことがあります。また義足で歩行するためには通常よりもエネルギーを多く消費します。そのため体力がない高齢者は義足を用いても歩行ができない可能性もあります。
なるほど、そうなんですね。もう先生に怒られるかもしれないですけど、ちょっとなんとなく足の病気だけでは命に関わることはないんじゃないかななんて軽く思ったりするんですが、どうでしょうか。
決してそのようなことはありません、
はい、
この閉塞性動脈硬化症を発症している、つまり足の動脈といった太い動脈に動脈硬化がある場合は、すでに心臓や脳の血管といった細い動脈には動脈硬化が起きていることが多いのです。閉塞性動脈硬化症の患者さんは狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患、さらに脳梗塞などの脳血管疾患を合併する可能性が高く、5年後には約2割が心臓や脳の血管疾患を発症し、このことが原因で1から2割が死に至ると言われています。
はい、
つまり足の病気とはいえ心筋梗塞といった心疾患が主要な死因となっています。また足が切断されると心筋梗塞などの心疾患を予防するための運動が十分にできなくなり、そのため発症する可能性が高くなるといった悪循環に陥ります。
はい、
足が切断されるとその後5年間生きられるのは3割かとされています。およそ半数近くが1年後には亡くなってしまうことも報告されています。
はい、
つまり歩行ができなくなることで生活の質が低下するだけでなく生命予後まで短縮すると言われています。
いや、足の病気だからといって甘く見てはいけませんね。命にまでやっぱり関わってくるということなんですね。足の病気かなり病気としては怖いものであるということが分かったんですが、ではこの閉塞性動脈硬化症、どんな検査で分かるのかを教えていただいていいですか。
はい、この疾患が疑われる場合、足の皮膚の状態、足の動脈の拍動を触れることができるかどうか、痛みはどうかなどをチェックし、必要に応じて次の検査をします。
はい、
まず ABI という検査があります。
うん、
これは足首の血圧を腕の血圧で割った値です。
はい、
この値が低い場合、閉塞性動脈硬化症が起きている可能性が高いことを示します。
うん、
ABI の数値が 1.0 以上の場合は正常ですが、 0.9 以下であれば発症していると言えます。
はい、
この数値が低いほど重症です。
はい、
次に血管エコー検査があります。
うん、
足の表面から超音波を当てて動脈が狭くなっていないか詰まっていないかなどを調べるため体に負担を与えません。
はい、
ABI とともに閉塞性動脈硬化症の診断によく使われています。
うん、今2つの検査法を教えていただきました。ちょっと足首で血圧を測るというのは初めて聞いたのでへーと思ったんですけども、 ABI という検査方法と血管エコー検査という方法、2つとも痛みを伴わないで検査ができる、診断ができるということですね。
そうです、痛みもなく体への負担もありません。
はい、
ただ確定診断をするには血管カテーテル検査が必要になります。
はい、
局所麻酔をして腕や足の付け根からカテーテルという細い管を血管内に挿入し、そこから造影剤を注入し X 線を当てて動脈の形態を調べる検査です。
はい、
確定診断に欠かせない大切な検査ですがやや侵襲的です。近年はCT や MRI の装置を使うアンギオグラフィーといったもので カテーテル検査よりも低い侵襲で検査ができるようになっています。
うん、検査方法も時代とともにいろいろとまた増えてきているということですね。では検査で見つかってしまった場合ですが、どういった治療の方法があるのか教えてください。
はい、閉塞性動脈硬化症の治療は重症度に応じて異なります。軽症の場合、自覚症状は指先が冷たくなったりしびれたりするのみです。
はい、
まず禁煙、糖尿病、コレステロール、血圧の管理と内服などの薬物療法になります。
はい、
進行して歩行でふくらはぎにだるさや痛みなどが出現するようになる段階では、薬物療法、運動療法に加えて血流を良くする血行再建術が必要かどうか検討します。
はい、
さらに進行すると安静時にも痛みを認め、足の回を呈するようになり、傷の治癒を担うだけの血流が維持されていない状態となります。
はい、
この場合は積極的に血行再建術を検討します。
うん、なるほど。軽い軽症であれば薬の内服で治療が可能ということですね。では具体的に先生、その薬物療法や血行再建術といった治療法に関して、詳しく教えていただいていいですか。
わかりました。それぞれの治療法について詳しく説明していきましょう。
はい、お願いします。
治療を始めるにあたってまず大事なのは禁煙をすることです。
うん、
タバコと動脈硬化との関連ははっきりしていますので、禁煙は予防と治療の大原則です。
はい、
そして糖尿病、コレステロール、血圧をきっちり管理することも必要です。
はい、
次に薬物療法は足への血流を増やして症状を改善するために、血液を固まりにくくする抗血小板薬や、うん、血管を広げる血管拡張薬がよく使われています。
はい、
抗血小板薬には心筋梗塞や脳梗塞の発症を予防する効果があります。
うん、
ですから閉塞性動脈硬化症の患者さんは心臓や脳を評価した上で合わせて積極的に予防を努めることが大切です。
はい、
初期治療として他に運動療法があります。
うん、
血液が不足した足への血流を増やし、効率よく血液中の酸素を利用させることが狙いです。
はい、
歩行して足の痛みがある程度出現した時点で休憩して、
うん、
痛みがなくなれば歩行を再開します。これを繰り返し30分間行い、週3回くらい行います。
はい、
運動することは閉塞性動脈硬化症だけでなく、糖尿病、コレステロール、血圧などを管理する上で非常に効果的です。
うん、なるほど。
それでは次に血行再建術について説明します。
はい、
方法としてカテーテル治療とバイパス手術があります。
うん、
カテーテル治療は局所麻酔ですので目が覚めたままで行うことができます。
はい、
検査と同様に腕や足の付け根の動脈から挿入します。
うん、
動脈内の狭くなったり詰まったりした箇所にカテーテルを通じて風船を導いて拡張したり、ステントといった金属のコイルを留置して血行を良くします。
はい、
この方法は近年飛躍的に治療成績が向上しています。
うん、
最後にバイパス手術は狭くなったり詰まったりした箇所に体の他の部分から切り取った血管または人工血管をバイパスとして取り付けて血流を確保する方法です。
はい、
外科手術でありカテーテル治療に比べて患者さんの体の負担は大きいのですが、
うん、
血管の場所によってはこの方法が有利な場合もあります。
うん、なるほど。薬物療法、それから血行再建術といった治療法を教えていただきました。この治療をしても、残念ながら閉塞性動脈硬化症が進行してしまって重症下肢虚血に至ってしまったら、やはり先生もう足を切断するしかないんですか。
足を温存するためには先ほど説明した血行再建術と潰瘍や壊死を生じた部位の厳重な管理と治療が不可欠です。
はい、
これには皮膚科や形成外科と連携して行います。
うん、
まず初めに足の血流を改善させることが重要であるため、血行再建術を行います。
はい、
血流の改善が得られれば外科手術で積極的に潰瘍や壊死を生じた皮膚、筋肉などの組織を取り除き、新たな皮膚の再生を促します。
はい、
近年カテーテルによる血行再建術で足の切断を回避できる症例は増えてきてはいますが、まだまだ困難な重症例も多くあります。
なるほど。足立先生、この閉塞性動脈硬化症が進行しないようにするための対策、何かありますか？
はい、とにかく触診や検査での早期発見が重要です。
はい、
高齢である、糖尿病になっている、喫煙している、透析を受けている、また心筋梗塞や脳梗塞などの治療歴がある患者さんは、足の痛みがあれば閉塞動脈硬化症を発症しており、さらに進行した重症拒絶を発症している可能性が高く、
うん、
早めに専門の医療機関を受診する必要があります。
はい、
ただ糖尿病を長い間患っていると神経が障害され、進行しても足の痛みに鈍くなり、気がつかないことが多くなります。
はい、
そのため受診が遅くなってしまいます。悪化するまで受診せずに放置していると治療が間に合わず、足の切断に至ることになります。
うん、
足の痛みがなくても足を表から裏までよく観察して、指や皮膚の色が紫や赤黒くなっていないか、また触ってみて冷たくないかなど日々確認することが必要です。
うん、そうですね。先生が最初にも教えてくださったように、ほとんど、まあ、7割の方が症状を感じない病ということですから、毎日の足のこう、ね、観察というのが大切になってくるのかもしれないですね。そして早めに気がつくことが重要ということですね。
はい、そうです。おかしいなと思ったら医療機関を受診することが重要です。
はい、
当院であれば循環器内科で診察しておりますので、ご相談ください。
はい、先生、あんまり足を観察する機会というのもねありませんので、リスナーの皆さんとともにちょっと今点検をしたいなと思うんですが、ちょっと靴下を、ね、寒い季節ではありますが脱いでいただいて、でまずは何を観察したらいいですか？
はい、まず足首より下を全体的に見ていただいて、
はい、
足の指先にかけて皮膚の色が変わっていないか、
うん、はい、これは、ちょっと黒くなったり紫になっていたりという色の変化ですね。
そうですね、外から見て明らかにわかると思います。
はい、はい、まず色の変化です。そして
また触ってみて感覚があるかどうか。
はい、感覚、自分が触ってるという感覚がまずあるかですね。
そうですね、
はい、
そして足の表面が冷たくなっていないかどうか。
うん、これ先生、膝ぐらいからずっと自分で触っていた 足の先までですね、触っていてどんな感じで冷たくなっていきますか？
そうですね、例えばふくらはぎまではあったかいのに対して、うん、足首より先は急に冷たくなっている、
うん、
そういう温度変化がわかると思います。
はい、足全体が冷たくなっているというより、どこからから冷たくなっているという変化があるということですね。
はい、
なるほど。このようにちょっとね、あれ、私の足おかしいなと思われたら、お医者さんは何かに行ったらいいですか？
そうですね、我々循環器内科もしくは皮膚科で診察しております。
はい、ぜひね、あまり足を観察する機会というのは数少ないかもしれませんが、今一度観察をしていただいて、すぐにおかしいなと思ったら足の観察の上、皮膚科、内科、循環器内科の方へ診療していただけたらと思います。今日は西宮市立中央病院循環器内科の足立秀則先生に、足の動脈硬化症、閉塞性動脈硬化症と重症下肢拒絶についての話伺っていきました。足立先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。